はい、あの皆さん、あのおてつたびってご存知ですかね。おてつたびという会社がありまして、
ほう、
お知らない？この間ね、カンブリア宮殿に行ったんですよ。でカンブリア宮殿に、おてつたびという会社の女性社長、女性なんですけど、出てまして、で何どういう仕組みかというと、現代版の住み込みのバイトなんですよね。
ああ、なんか、
そうそうそうそう。でこれなんかまさにね、住所みてえの大工さんに、ね、ちょうど
素晴らしい、
ふさわしいんじゃないかなと思ってて。
なんかいろんなのありますね。群馬でイチゴの収穫運
ぶ、そうそうそうそうそう。これなかなかよくできた仕組みでね、うん、要するにギブアンドテイクじゃないですか。地方に行けば行くほどその人手が足りないわけですよ、うん、特に観光シーズンとかになるといきなり人手がこう奪い合いになるでしょ、でそれを都会からその短期1週間とか2週間 で人を呼ん でその人は別にその住み込みのバイトではなく、そこに住んで、でお手伝いアルバイトをして、うん、で観光も一緒にしてくださいねっていう、そういう仕組みなんですよ、うん、
これすごい
っすね。これなかなかいいっすよ。
北海道のあの礼文島で、うん、ウニ向きのお手伝いと
してあるのよ、そういうのが
礼文島へ住めるんだ、すげえ。
これね、なかなかいい俺アイデアだと思ってて、うん、で最近はね、あのもちろん若い衆もそうなんだけど、例えば定年間近にしたあの年代の人たちが、うん、その移住の前提でいろんな町を回って、うん、移住先を探したり、うん、お手伝いを利用するみたいな、うん、一応ね、その、まあ、1週間は短いよね、2週間とか1ヶ月ぐらいのスパンでこう契約していくのが主みたいなんですよ。つまりそこにある程度、まあ定時まで行かないけど、うん、一時住むわけじゃないですか、
うんうん、
そうするとその周りの環境が分かるっすよ、ね、うん、1週間じゃ分かんないよね、うん、でも1ヶ月は大体分かるじゃないですか、うん、でその中でその町に自分が住めるかどうかみたいなものを、そのお手伝いっていうのを通じて体験しながらエリアを探していくみたいなものも結構あるみたいですよ。
うん、
これうまい仕組みだなと思ってて、非常にいいなと思っててね、
うんうん、
まあ、俺もちょっとチャンス見つけて、まあ、なかなか1ヶ月は無理かもしんないけど、1週間とか2週間ぐらいだったらね、
うん、
まあ、その特に田舎の方ね、なんか行ってみたらこれ楽しいかなみたいな、
うん、2週間でいいです
ね。2週間ちょうどいいかな、
2週間
ですね、あなたが2週間ぐらいで
2週間
する、もう大樹さん向けのあれでしょ、これ。
そうですね、あの、うん、家があるっていうのは、
家がある、
大樹さん
手足を伸ばして、
そうです、
はい、お風呂もついてるし、
素晴らしい、
はい、旅館とかだったらなおさらそうです
、あ、素晴らしい
です。でなんかね、農家だと、その市とか町と提携してるところがあって、例えば市と町が持ってる市営の住宅とかあるじゃないですか、
うん、
ここ今空いてるんですよ。
ああ、うん、はいはい、
入居者いないから、うん、でそこにそのお手伝いに来た人を住んでもらう、いわゆる無料で貸し出すと、だから町とその、事業者とお手伝いがそのアライアンスを組んで、
うん、
これをやってる町も結構あるんですよ、
うん、
なかなか面白いと思います
ね。面白いですね。
そうでしょ、うん、だからもう皆さんほらもうハッピーハッピーじゃないですか、
はい、
ウィンウィンウィンじゃないですか、で利用者もハッピーだしね、うん、なんかこんなこともね、あの、ありまして、まあこんな小ネタを挟みながら
ですね、
今日はですね、大樹さんの、
はい
はい、中華旅を、
はいはいはい、
2週間
ですね。
まあもちろんビザなしでね、今1ヶ月行けるので、
はい、
あの2週間全然問題ないんですけど、
はいはい、
2週間大陸をさまようというのは、
はい、
まあまあだなぁと話しかできない
そうですか、
ゲートじゃないか
な、いや、そんなことは
俺思ってるんで、ちょっと実験聞かせてください。
はい、
はい、それではそれでは質問に始まります。Come on, Smokies。はい、ということでございまして、大樹さんの中華旅2週間、
はい、
はい、はい、まず、インはどこから？
イン、ダイレンですね。
ダイレンから？
ダイレンです。
おー、ダイレンを選んだ理由は？
ただ、LCC 安かったかな。
あ、そうなん
です。8000円だか7000円だか。
航空券はどこの会社？
春秋
航
空。
ああ、春秋か。
大阪から。
お、わざわざ大阪、わざわざ大阪から。
大阪から、大阪をちょっとちらっと見て。
あ、そうなの。
そこは中国で、うん、またこれまたいいですよね。
それなに、スプリングジャパンじゃなく、中国の春秋航空。
スプリングジャパンです
。スプリングジャパン
なの。スプリングジャパン。
へ
ぇー。そうなんですよ。それで大連行って。
うん。
ええ、
大連いいっしょ。
大連いいっすね。
ねえ、すごく、あ
の、日本っぽいっ
すね。そう、もともと日本のね、あの、統治からもあったから。
ええ。うん、なんか、カーッて ってやる人いないし。
それはね、違う、見てないだけ。
見てないだけ。あ、でも、ほんと少なくなったなと思いました
よ。あ、そう、うん、まだいるけどね。
います、あ、でも、新陽とか、まあ、この後ちょっと話させていただきますけど、新陽とか行ったらやっぱ多かったから。来年はいなかった。
都会はね、減ったし、あの、都会の、その、なんて言ったらいいの、あの、人がいっぱいいるとかね、カメラが見てるから。
やっぱり、上様が見ておられる。
信用調査の問題もあるので。でも裏にもあると、カンペは毎回多いですよ。そこは別に期待しちゃいけません。じゃあ、北京時期にも減ったでしょ。
減りましたね。
あれもそうなの。
いや、あれがないと中国じゃないです
よ。でも、あのね、街角のレストランとか行くと、中で北京時期にやってるから。
あ、やってます
ね。外はやらないにしてね。
見てないところでやるんです
か。やってる
んです。それも点数になるんですか。
なるな。
あ、そうなんですか。
公序良俗に反するみたいな。なんかあるみたいよ、そう。
そうなんです
か。北京時期はちょっと俺わかんないけど、正直言って。あんまりいいもんじゃないよね。
まあ、おっさんですから。
おっさんだからね。
おっさんですから
ね。はい。で、大連から入って。
はい。まあ、大連から入ったんですけど、最初やっぱり中国旅行って言ったら WeChat Pay で経済活動するとこだったんですけど、最初、やっぱり使えなかったんですよ。キャムさんと一緒に。キャム使いましたっけ、最初ね。
私、最初、あの、日本で訓練して
た。まあ、そうです
ね。このボタンを押したら、スキャンだな。
そうですね。しなかったんですよ。で、まあ、カードもそんなに、なんていうんですか、どっか連絡して止めないでくださいっていうのもやんなかったんですけど、それはなんか使えなくて、そしたらいきなり、何しけ、駅員、係員の人が、私出してあげるわって言って、4件ぐらいでしたけど、出してくれて、
駅の係員が現金くれたってこと？
現金とか、WeChat、自分の WeChat ペイピッてやって、
あ、マジで？
払ってくれました
、マジで？それ、何を買ったんですか？
それで、地下鉄の
切符、切符ね、
買ってくれたんですよ。こんなこと中国ってあったっけ？
あ、すごいね。
なんか親しい人以外にはそういうことしないじゃん。
しない。
中国人
って。たかだか80円ぐらいかもしんないけど。
しないけど。
でもその手間が嫌じゃん。
そうなんですよ。へえ。中国人って全然赤の他人もこうやってやってくれるようになったんだって変化に俺は驚きました。
ああ、なるほどね。
まあそれ、まあそんなことがあって、まあ街行って、まあ通じ、まあ普通に一泊して、まあ翌日に日本土地時代の建築物を見て。まあ、さっきカルさんおっしゃったかもしれないですけど、当時の日本軍が使ってた、どうだったり横浜銀行の跡がそのままあったりとか、そういうのがこう、
そうだよね、
なんか放射線状に作られていて、で、それを見ながら、で、あと、インターコンチネンタルだったかな、大連、あの上から見ると、ね、すごい綺麗に見られる。
インターコンチネンタル止まったわけじゃないんだね。
止まるわけ
じゃないんだ。今一瞬止まったのかな。
でも止まったように口ぐりで喋るっちゃう
から。まあね、一応突っ込んでたけど。
一応突っ込むんじゃねえ。
突っ込んでた。
いや、私は1000円のとこしか止まらないです。
まあまあ。
そうですね。で、それをしながらだんだん、今回その旅行の予定っていうのが、大連からハルビンまで。
はいはいはい。
で、最後ハルピンの氷祭り、これを見て帰ろう。
いや、いいですね。あれすごいですもんね。
あれすごいですよ、世界三大
氷祭り。あ、だから札幌の出身じゃないですか。
あ、札幌
です。札幌の雪祭り、
はい、
ね、あれが皆さんやっぱりその冬の祭りとしては、ね、イメージあるんですけど、あんなもんじゃないですよね。
あんなもんじゃないですね。そう、アジア各国の、まあちょっと話飛んじゃいますけど、アジア各国のその、なんていうんですか、代表的な建物をボンボンボンボン
氷でね、氷のディズニーランドみたいな。
氷のディズニーランドですよ。氷でタージマハル作れる
イメージが。タージマハルを氷ってまだすごい
よね。いや、すごいもんですよ。ちゃんと細かいんですよ。ディテールがちゃんとしてますからね。で、日本のやつもあって、日本は大阪城。
あ、マジか。
へぇー。そうです、そうです。それは何台もですね。そんなのを見るために行ったと。
なるほどです。
で、まあ大連もそうだし、あと、は、なんだ、その次が、ハラビじゃないや、
新
陽。新陽もなんか似たような、そういう日本建築があって、あれ、新陽ですって、記憶がなんかごちゃになったらあれなんですけど、溥儀のところは。
あれは長安、長安。じゃあ、長春、長春。
長春、長春。長春にもって、その愛新神楽。雄一さんの、
雄一君のね、
雄
一君の先祖の
先祖を見てきて、楊貴妃が、楊貴妃じゃないですね、お嫁さんは何て言いましたか、そうそう、それは大麻を吸って、アヘンか、アヘンを吸って
ボロボロ
になった部屋とか見ながら、
あの、義満博物館見た？
見ましたよ。
あ、見た。
まあ、これといってどうだったってことはないんですけど、まあそういうところを見れてよかったなっていうのはもちろんありますよね。で、まあ あと長春って言ったらラーメン二郎があるのか。ラーメン、
そう、それ知らない。
それあれですよ、偽物ですよ。
あ、そうなの。
で、長春にラーメン二郎長春店っていうのがあるんですよ、で、ネットとかにも載ってるんですけど、載ってるんですけど、俺実際行ったら、全然なくて、
はいはい、
で、Google マップ、さっき、まあダメだったら Google マップでもなくて、で、バイド地図でもなくて、
あ、本当に、
あれ本当にあんのかなっていうのを知ってる人は教えていただきたいんですけど、
ラーメン二郎の
長州店、ラーメン二郎の長州店で、名前が変わって雪国二郎みたいな、
なんだそれ雪国まいたりとか、ラーメン二郎のガッチリのみたいな
そうなんですよ、そういうのをこうずっと探しているっていう、くだらないことを。
あれ、長州っていうとね、名物は松茸なんですよ。
あ、そうなんですか。
くっそ安いんですよ、あれ。うまいですよ、普通に。
いくらぐらいなんか、キロ、
俺たち行った時に、
はい、
俺たち行った2017年に行ったんだけど、はい、昼飯食って、松茸山盛り食って、ビールとか、まあ、まあまあ飲むじゃないですか、
はい、
で、4人で行って、1人でなんか払ったら2000円ぐらいだった
よ。あ、そうですね。
くっそ安いで、なんかあんまり価値ないんだって、松茸って、中国
その辺り
で。で、俺たち美味しい美味しい食うじゃない、あの人は地元の料理だから、そんなに大したことない
よ。 ありふれたもんだ。
でもまあうまかったよ、普通に松茸だった。
あ、そうなんですね、
うん。
じゃあ長州行ったら
松茸、
普通の一ついいですよ、
ね。あれ良かったですよ、
建築を見て二郎食って、
そうそう、二郎はちょっと友だったな。
あ、自分二郎はこれですよ、これが一応ラーメン二郎長州店本当にあんのか、俺半日探したんですけど出てこなかったんですよ。
それコピーだね、絶対。
いや、
食わなくてよかったんじゃない
ですか。そうですか、ね。まあ、それ終わったら、あと、タントンっつって、北朝鮮の国境、行きましたね。
よく行ったね。
行きましたね。
あ、移動はどうやって
行った？あ、新幹線です。
あ、新幹線行った。若い子ね。
そうですよ、ね、若い子。
あれ、いいでしょ。
あ、いいですよ。
だたっぷりところ走ってさ。
走って。
あれ、もう何もないんだよね。
何もない
ですね。で、こ、いや、これ、まあ、ちょっとあれかもしれないけど、昔のさ、人たちはこんなとこで戦ったんだなぁと思ってさ、見ちゃったね、あの中国大陸、満州国作った人たち。
そうですよ。
しかもほとんどは、あの満州国に繁栄された人ってさ、東北地方の、ね、農家の三男坊、四男坊が中国だったわけじゃ、結局。だからもう皆さん、よくこんなとこでね、で、真冬冷夏25度の世界じゃないですか。やったねと思ったね、俺は。
よくやりますよね。
まあ、いいわ、あれは別にしてね。はい、新幹線で。
新幹線で、もう、丹東行って、はいはい、で、まあ、丹東って川挟んですよ、北朝鮮の暴力港でしたっけね。で、こう、街をつかつかつかって、こう、端まで歩いていったら、
はいはい、
北朝鮮が見える。
写真をね。
写真を
撮ってね、送って、見せてもらったけど、こんなのかと思っちゃったよ。
そうですよ。あの、だって向かいに北朝鮮の国旗はためてますから。
そうだよ。
で、その橋があって、日本軍が作った橋と今現在使われている橋が2本架けられてて、で、日本軍の方は爆撃されてなくなっちゃった、
はいはいはい、
で、そこまで行くとこう北朝鮮が間近で見れるよっていう、だって40元ぐらいだったから、
こう入れて、見られるんだね、ちゃんと。
見られます、見られます。
川中でもね、北朝鮮見るわけだから、
はい、
その荒川挟んでさ、板橋からあの、あれで戸田見るわけじゃないからね。全然その、なんつったら、でも距離っていいね、そんなもん
だよ。そうですよね、板橋から戸田。
そんなもんだよね。
はい、そうですよ、そうです。
いやそれなかなか見る機会ないよね。
まあ、ないですね。でも中国を通して、そういう、まあ、アフガニスタンとかそうなんですけど、
はいはい、
そういう際どい国が見れるっていうのは、やっぱ中国にとって面白いですよね。
なるほど、いいとこだね。
ロシアもそうですもんね、
見れます。そうか、そうです、確かにそうだね。
アフガンもそうか。
確かに確かに確かに。なるほど、そういう視点はなかなか鋭い、
ね。そうですね、それができるっていうのは中国一つ面白い。
確かに、
中国の意を借りるじゃない
けど。あれだけいろんなところと国境接してるもん
ね。してますからね。
本当に、おかしいぐらい大陸だからさ、いろんなとこ接してるからね。
そうなんですよ。でまあ、夜になったらやっぱり北朝鮮電力厳しいんでしょうね、
うん、
まあ、側だけすごい壮大な建物が立ってるんですけど、夜になったら真っ暗になって、
あ、電気消えちゃう、
電気消えて、
あ、
で中国側はあの、ね、ギラギラギラギラして、
あ、そうだよね、
ですね、で望遠鏡とかスマホのズームでこう拡大してるんですけど、人っ子一人いないんですよね、向こう。
あ、そうなの、
うん、
普通ね、なんか国境沿いの街っていうのはさ、貿易が盛んだったり、中国と、ね、北朝鮮の貿易盛んなわけだ
よ
ね、
そ
う、だからもっと栄えててもいいのにね。
栄えてると思ったんですけど、確かに、でも言われてみたら車の移動は やっぱ中国側へはあったので、
あ、そうなんだ、
そのちゃんと今使ってる橋の方ですよ、
う
ん、そこはちゃんと通ってたので、まあ、何なりの交流はあるんじゃないかなと思います、ね、うんうん、
その国境の街のその担当 の,、はい、そのダウンタウンとかもうろうろしたの、
あ、しました、しました、でも今朝、まあ、なんかピョンヤン冷麺とか、
はいはいはい、
まあ、そういう朝鮮料理が食べられる、
あ、やっぱ、
う
ん、
とかありますよ、ね、で、まあ、北朝鮮の国旗見えるところにラッキンコーヒーがちゃんとある
、出ました、愛するラッキンコーヒー、
ラッ
キンコーヒーですよ、
ラッキンコーヒーですよ
ラッキン知らずして中国語るんだって、
そういうことです
よ、
ラッキンコーヒーあるんです
よ、ラッキンコーヒーも最高っすよ、俺大好きよ、あれ
2つあったから、
担当、ああ、そう、素晴らしい、
そうなんです、
どこでもあるね、ラ
ッキンコーヒー、どこでもある、本当にどこでもありますね、本当
素晴らしい、キャメラさん使ったらラッキンコーヒー、
私、チェーン店は使わない派なんですよ、
いや、これね、
ラッキンは使って
ダメだ、行かないと、
おすすめメニューは何ですか、
いろいろあるよ、いろいろ、
あのね、いや、僕、おすすめとかじゃないです、9.9 元で飲めるのがあるんです、ちゃんと、
9.9元
のあの、クーポン、ま
あ、あるけど、
うん、
ラッキーコーヒーは別にコーヒー楽しむじゃなくて、
はい、
あの仕組みを立つにほしいんですよ、
はあ、なるほど、
うん、別にコーヒーとして見た場合に、その、はい、決してあの抜群にうまいわけでもなんでもない、
はい、
これですね、こんなの、
はあ、はあ、
このラッキーコーヒーはこのコーヒーを買うその仕組み、
なるほど、
はい、
このシステム的なものですか、これは
システムを楽しんでほしい、
ああ、システム、うん、ああ、待ちませんから、
これぞ中国、
へ
え、これぞ中国、
すぐ出てくるみたいな、
いや、出てくるも何も別に待つ必要もないのよ、
はあ、全く、ま、なんかイメージが、
そうそうそう、
いや、例えば、
はい、
あなたが、仮に日本にラッキングがあったとしますよね、はい、あなたが、まあ今、新宿にいます、
はい、
これから30分後、
はい、
新橋に行きます、
はい、
新橋でこういうの見てえなと思ったら、
はい、
注文して新橋を受け取りますよっていうふうにしとけばいいの、はい、
へ、
で決済も全部こうスマホ上で完了されてます、
はい、
で店頭でその、はい、オーダーの画面見せたら
受け取り、
受け取りができます、
あ、超便利、
超便利でしょ、
はい、
お店の人もワンオペなのよ、あと決済必要ないから、
なるほど、すげえ、
で何分に来る、
はい、
で来なくてもノーショーでも別に決済終わってから別にお店どうでもいいわけじゃ
ん、
こういう仕組みなの、
うんうん、
あ、いや、いいです、まだないですよ、
すっごい、
もちろんデリバリーもあるしね、
うんうんうん、
あれこそね、待つのが嫌いな中国人の、
うん、
本当に、
だから確かに、
うん、これなんですよ、
うん
うん、そのくせ、スシローで1時間待つからね、あの人
たち、あれ、よくわかるんですね、
本当に、スシロー大好きだから、あの人たち、まあいいや、ごめんなさい、
まあ、ちょっと、もうちょっとラッキンコーヒー、
ラッキンコーヒー、
ラッキンコーヒー、もうちょっといけないですけど、あれすごくて、でちょうどやっぱりこうお昼の時間とか、夕方の時間に、あいつらクーポン送ってきやがるんですよ、
決ま
った 時間に、
これのお前ら、お前ちょっとコーヒー飲みたいわなみたいな、クーポンあるでと、
そう、まあ、タイミングの時に来やがるんですよ、憎いですよ、あれは
一回使うとさ、毎回来るだろ、
毎回来ます
アルゴリズムでね、
来ますよ、
来るんだよ、
お前これどうせ飲みたいんだ
クーポンあるでと、
テクノロジーもうこいつ来るだろうっていう、
1週間ぐらい間にとさ、はい、そのクーポンの額がちょっと増えるんだよ、
あ、そうなんですか、
9.9 元飲めたのが、なんかいきなり9元でも飲めるようになったりとか、あ、うまくね、中国人というのは
レベル4ですもんね、
あ、素晴らしい、
素晴らしい
素晴らしい、
なんかコーヒー星人だからなんか忘れましたけどね、
なかなか高いレベルまで来てる
んで、そう、来てるんですよ、そう、だから寒い時にやっぱりそのタントンとか東北地方行く時には本当にやっぱり随所にラッキンコーヒーあって、
あ、
休めるんですよ、
あ、うん、なるほどなるほど、
で回転早いんで滞留する人がいないんですよ、渋谷のマ
ックで、そうだよね、そうだよね、
だからちょうど冬旅行される方っていうのはやっぱりラッキンコーヒーうまく使いながら、
ね、
うん、
ラッキンコーヒーはね、そのまず WeChat でラッキンコーヒーのアカウントをフォローして、
ええ、
そうすると WeChat の、 その中でラッキンコーヒーに注文ができるようになるはずなので
、ええ、そうですね、
あなたはどうやって注文する
の、私はもうこの中をフォローして、同じです、
同じ、ね、
フォローして、そうそうそう、で、まああと9割読んで、
そうだよね、
とか、
うん、で、それになるよね、
こっちでやってとか、
その WeChat にラッキンコーヒーのクーポンが送られてくると、
そうです、でまたビッてやれば、
そうだよね、うまくできてるよ、
いや、でやよくうまくできてる、これ旅行と親和性高いですから
ね、うん、とにかくできてる、どこ行ったってあるって話
ありますよね、これで、で、美味しいんですよ、うん、そんなまずくないんです
か、ね、あの、ドトールはうまい、
うまい、
うまい、ドトールはうまい、うん、で、味のバリエーションは下は並みにあるよね、
あります、
ね、甘いやつ
もあります、ね、トッピングとか、なんかいろいろ、ね、
そうそうそう、
クリーム持ったりとかできるんで、まあ、用途に応じて使えるんですよ、いや、でも、冬の旅行では絶対活躍する、
うん、いやマジで、あの、あったかい飲み物とかあったかい場所を確保するのって冬の旅行めっちゃ大事じゃない
ですか、大事です、
確かに、
特にこの地方は大事です、
うん、命にかかるからね、
うん、ラッキンコーヒーいいっす
ね、いや使った方がいいです、うん、で多分中国行った時暑い時もあるんで、
うん、
まあ あの涼みに行くの
もある、まあ、暑いエリアもあるし、
ね、エリアもあるよね、
そうそう、うん、ラッキーは絶対マストマストですよ、う
ん、いやいいですよ、
大好きです、
これは素晴らしい、うん、これ大好きです、カルドさん12月のあれで教えてもらって、
ありがとうござい
ます、使いました、
ありがとうございます、
ここで来ましたよ、ね、1個、は
い、ラッキーを使いながら
使いながら
担当の街を巡り歩いて、
こう鹿のね、はい、カップ持ちながら北朝鮮に行って、
はいはいはい、
でだっけな、それで、まあ、北朝鮮を見て、で近くでプルコギと冷麺食った、はいはい、まあ、本当に韓国で食べ
る、ああなるほど、本場の味なんだ、
本場の味ですね、それはもう全然警戒せずに食べれて美味しかったですね、ソウルで食べるのとそんな感じですね、
ああなるほど、
でもやっぱり中国語喋るんで韓国人っぽい顔してるんですけど、
そうか、
中国語喋る、
なるほどね、まあ朝鮮系の中国人が多いん
ですね、
そうですね、
タントンでも一泊したの？
タントン一泊しましたね、
本当、
まあ、ホテル、そこはちゃんとホテル、
あ、一応ね、
2000円ぐらいだったかな、
あ、そうなんです
ね、窓なしでしたけど、
あ、そうか、そうか、まあ、それはしょうがない、
そうですね、それはしょうがない、3万ぐらいですかね、で、まあそこではもう別にただ見るだけの感じの緊張感、はいはい、まあそれで終わってまた今度北上していった
みたいな感じですかね、はいはい、その次の街は、
次の街が、新陽、
新陽、
新陽、新陽、ちょっと、はいはい、前後するかもしれないですけど、
ね、なるほど、
新陽も別にそんな、うん、まあ、日本時代の建物があるだけでそんなに特徴は、うん、まあそれを見ればいいのかなっていうので、うん、ここまでなんか長いこと喋るもんでもないかなと思いますね、
は
い
は
い、
でどうですか、あの新陽、まあ、長州もそうかもしれないですけど、あのだだっ広いじゃないですか、
だだっ広いです、
なんとなくその北海道出身のあなたにとって、
はい、
なんか既視感がある感じしませんでした、俺結構あったの、あのなぜならば例えばまあ、俺新陽行ったことないよ、はい、だけどあの長州に行った時に、
はい、
その町を中心に放射線状にこう、
はいはいはい、
道路が走ってて、うん
はい、
で真っ平らなのね、はい、あれってなんかね釧路とか、うん、あの辺の真逆か北見とか、あの辺の北海道 の, あの札幌じゃないローカルの町のねなんか雰囲気めっちゃ似てるんだよね、やっぱ寒いところだからその草木もやっぱりそのシーズンによったらね、やっぱ枯れてるじゃないですか、でただただ何もない真っ平らなの、で北海道の田舎もそんな感じするじゃん、
そんな感じですね、
だからなんかめっちゃ既視感あったのが行った時、
は
あ、そんなこと思わなかった、
あ確かに言われてみりゃそうなんですね、言われてみりゃそうです、
北海道の人
だから
、めっちゃそんな感じ
で、広いとこで、まあ今ビルガーッと立ってますけど、
で5番の目でしょ、
そうです、
ね、中国、あ北海道なんかそうじゃないですか、
そうです、
でだから北南城、西南城
みたいな、うん、
って場所分かるん
でしょ、ありますよね、
めっちゃ似てるなと思ったの、やっぱ北の国の人たちが作った町なんだなと思ったね、
あそうですね、
そうそうそうそう、決して南の町じゃないなと思った、
いやだからまあ丹東のこそそうですけど、やっぱ70年前に日本人いたっつうのはまあちょっと感慨深いものありますね、
確かに確かに、
うん、でさっきの北朝鮮だってもうちょっとまあどう思うかは別として、うん、そこがだって丹東を挟んで横日本だったわけ
ですよ、
いやこれ語弊ありますよ、
うん、今そうなんですね、まあ、統治下だったという
ね、ま
あ、歴史的な事実としてね、そうそうあったわけですよ、
あこういうところにもいたんだと思うと感慨深いものがある、
まあ、なんならまあねその両島半島ってあの辺に、
はい、
うん、あれもね、まあ、日本がね、うん、活字を受けたようなエリアってするわけでしょ、うん、まあ、そういう時代だったって話
時代だったって
話、まあ、それいい悪いじゃなくね、
うん、でもやっぱりあれですよね、もう新陽とね、うん、長州にごっちゃになってあれなんですけども、うん、
まあ似たようなところだから、
ね、似たようなところなんですけど、
ほとんど似たようなところだから、
城の建築があるんですよね、
なるほど、
それって新陽だとか人民政府、
はいはい、
日本が統治して日本出てった後もそのまま建物を使ってて、
うん、そうなん
ね、まあ、病院もそうですよね、
大学とかもそう
ですね、そうです、うん、でやっぱり国会議事堂を見せたものを作ったりとか、で市政府がやっぱりその城郭みたいなの
を見てて、
中国人いいなと思うのはぶっ壊さないですもんね、
そう
ちゃんと取っとくもん、
なんか使うんだよね、
使うんですよね、
そう、
まあ、
そうなんだよね、だからあれが結構ね不思議で、あの俺文革の時によくあれ残ったなと思ってて、 あの時にね、いや俺ね中国の友達結構多いじゃないですか、うん、でまあ俺ちょっと下のやつらでも言うんだけど、あいつ京都に行くと、はい、中国人の理想がここにあるっていうの、なんだって京都って古い神社仏閣が残ってます、うん、でもまあ最新のテクノロジー任天堂とかもあります、うん、でまあお年寄りから若い人までそこにいます、もともとこういうふうに中国したかったんだよってみんな言うのね、だから中国人は京都に行きたがるの、リピートしたがるの、
うん、
でなんでかというと文革でその当時の共産党政府が中国にその歴史ある建造物を結構破壊していったじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だから 意外と残ってないのよ、うん、今の話全く真逆のことになっちゃうし、でも東北部には残ってるんだよね、うん、あれが不思議なのよ、うん、これなんでなのかなと思ってね、めっちゃ謎なの。だってあんなもの最初にぶっ壊したじゃないですか。
いや、僕象徴ですから
ね。象徴だからね、統治されたの、うん、まあ逆に言うとそれぐらいその建物として見た場合に、まあ機能として優れてて、うん、まあ共産党政府でそれを使った方が、まああれ中国人独特の現実論
で、うん、そうですね、
それでいいと思ったのかもしれない、うん、まあ、わかんないよ、わかんないけど、なんかすっげえそのギャップがあってさ、
ギャップがある、
うん、あ、その他はもう割とぶっ壊しちゃったりしてるんだよね、ただ上海とかでもやっぱりその、まあ、あれ日本統治下ではないけど、その例えばその租借地みたいなのがあったじゃないですか、うん、あの欧米列強みんなそこに入ってて、まあラオガイとかね、いっぱい作ったじゃないですか、うん、それまだ残ってるよね、
残ってますね、
あのバンドのあたりのあの銀行とか、うん、あれ昔の場所ばっかり、うん、それ残ってるじゃないですか、うん、そういうのなんかすっげえなんかそのギャップというかね、
うん、歴史主なんか歴史を大事にするみたいな、
あるよね、それはあるよね、ありながらもああいう文革で何もかもぶっ壊したりあの俺がですね理解できないそのなんと大陸の
ありますよね、
うん、考え方、うん、現実と理想のなんかこう狭間でこういろいろこうやるみたいな、
いやあれ不思議なんですよ、
あ、うん、めっちゃあるんですよね、
日本古い日本家屋とかも残ってます
ね、残ってる残ってる、
全部ダイレクトかトンザメとか
残ってる残ってる、
で表札がくり抜かれて、
あ、
日本家屋の屋根とか残ってますからね、
あ、そうなの、
ね、ちょっと目凝らして歩いてみれば残ってますよ、
その辺だよね、なんかその独特のバランス感覚っていうか、あるんだよね、
すごいですよ、
うん、北海道でも、
はい、
例えばロシアの建築物、あの銀行とか、どこだっけ、どこだっけ、札幌から電車で行った港町、
はい、
友情小樽のあたりにあのロシアの建築物まだ結構あった、
あの坂のあたりで、
そうそうそう、あったでしょ、
なんか銀行みたいな、
銀行、
ああ、ありますね、
あったよね、
あれそうなんですね、
あれなんかでも例えば、あれぐらいだよね、日本でその外国の建築物が残ってる、
そうっすね、
で、
そうです、
うん、あんな感じなのよ、街中がきっと全部自分できっとね、残すものは残してるし、
そうですね、
ぶっ壊しちゃってるのはぶっ壊しちゃってるしみたいな
よくわかんないよ、
ね、そうなのよ、
ですよ、でその裏になんかどでかいマンションを建て
たりとか、そうそうそう、
なんかとんでもない、こんな神社残したり
とか、あ、すげえな
こんなんすよ、こんな神社残したりとか、
あ、本当だ、
いや、よくわ
ねえ、うん、だから俺らはもうぶっちゃけ理解しようとするのは結構無理があって、
いや、そうですね、
もうありのままに受け止めるしかないっていう、
あ、そう、見たまんま
は、うん、そうなんだよねって思うしかない、
そうそう、
そんな世界ですね、
面白い、だからそういう建築をテーマにして旅行するのも面白い、
ああ、いいっすね、
確かに、
それ楽しいと思う、うん、うん、あの、めちゃくちゃなところいっぱいあるから本当に中国は特にあの意外と上海とかって海の上って書いて上海じゃない、うん、だから地震怖いじゃないかなと思いがちなんだけどないじゃないですか、うん、大陸だから、うん、だからものすごいその建築物ってさ、うん、もう港区どころじゃないよねあれ、うん、とんでもないいっぱい立ってるからね
中国人の見えの結晶がね、
見えの結晶が立ってるし、なんならさ、まあ、今はちょっとあれかもしんないけど、今みんなドバイとか行っちゃうらしいけど、世界中の建築家は上海で仕事したけどしょうがなかったんだって、だから15年ぐらい前までは自由に設計できるし、
うん、
お金はあるし、
うん、
もう夢の国だったらしいよ、
うんうん、だから中国の何しけ上海何しけ豚字同姓って書いて、あの同じって書いて三千の斎藤さんの斎みたいな、あれ建築学部有名ですもん、
ね、あ、そうなんだ、青森
社
なん
だ、すごいあって、中国一学食がうまいっていうのと建築が、
あ、そうなんだ、
すごいっていうのがあるんですよね、やっぱね、
なるほどなるほど、
うん、
なるほど、いや、
そうなんだよ、そうなんだよ、
そして信用行って、
信用
行って、長州行って、
長州行って、
はい、
で最後、まあ、全部新幹線使ったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あと最後ハルピン、
ハルピン、
一、
うん、はい、
人ハルピン、
みんな大好きハルピン、
みんな大好きハルピン、
僕大好き
ですで、まあ、もちろんあの教会見て、
うん、あのロシア正教
のね、ロシア正教見て、
街のど真ん中にあるよね、
まあコスプレのやつらが
いっぱいやってるね、
マイナス24分でもよう取りますね、あんな肩を出して
やってる、
すごいですね、
まあ日本で言っても YouTuber ですよ、
YouTuber ですよ、あれだからビリビリか
もしれない、ビリビリ動画、
ビリビリ動画に解きなさいっつってもずっと撮ってるんですよ、
いいポジションだから、
いいポジションだから、
みんな動かないよ、
そうじゃなかったですか、平和イオンとか。
あ、もうですね、ですね。
何テイクも撮るでしょう、
ね、人前でやってる人たち、
ね、やってますよね、まあ、あの情熱はどっから来るんだと。
お金ですよ、う
ん、お金なんですか。
あのあと投げ銭来るから。
あ、そう、
そうよ。で、人口が違うじゃない
あ、そうですね、
14億人、
うん、
日本の10倍いるわけですよ、うん、だ入ってくる投げ銭は10倍
すごい。富裕層1億人いるんでしたっけ。
そう
っ
すよ、うん、日本人の人口ぐらいいるから。
半端ないよ。あ、そういうことだ。
そうそう、
どうどけやっつっても、うん、
どかない、
どかない
で、
どかない、
なんでどかなきゃいけないんだろ
う。うるせえとは言えないですからね。言えないですけどね、向こうの国にいるんですからね。言いませんけど、まあ、そう見て、で、また寒いんでラッキンコーヒー飲んで、
また
ラッキンコーヒー
基本ラッキンだよね。
ラッキンですよ。
ハルビンの街、俺行った時に驚いたのは、等間隔にゴミ箱置いてあるんだよ、メインストリートに、中央大通り。俺、中国の街でゴミ箱等間隔置いてあるとこ見たの初めてで、それだけ街が綺麗なんだよね。
うん、
だってゴミが落ちない中国の街見たの初めてだった、俺、ハルビンが。
あ、そうですか。
うん、一応ほら、中国だからさ、その、なんか路面のなんか串焼き店とかいっぱいあった
じゃない。ありますね。
串、普通、そこらポイポイするじゃない、中国だったら、はい。ないんだよね。みんなゴミ箱ちゃんと捨ててるわけ。やべえと思ってさ、こうハルビン本当やべえなと思ってさ。
ああ、でも確かにゴミ落ちてないです
ね。落ちてないよね。
パラパラパラパラ写真
見てますよ。
めっちゃ綺麗やん。うん、落ちてないですね。確かに落ちてないわ。
落ちてないよ。
落ちてない。
そう、俺それ言っちゃびっくりした。中国の街見て綺麗だなと思って生まれて初めてよ。
おー、
マジで。あ、すげえ建築物だなとか、すっげえなんか賑やかなとか、すげえギラギラしてるないっぱいあったけど、街見て綺麗だなと思ったハルビンだけ。あとないないないない。あれだけ今あのうるさくなってる中国でもやっぱりね、うん、集めてポイポイタバコも吸ってるしさ、うん、ゴミだね、ポイポイしてるじゃない、
はい、
でもハルビンだけなかったね。
本当落ちてないですね、今ちょっと見てますけど、
うん、
落ちてねえわ。
不思議な光景だった、
うん、
ここ中国なのと思ったぐらい、
うんう
ん、あとハルビンでその氷祭り、
はい、
はいはい、
氷祭り行きましたね、入場料7000円しましたね。270円だったかな、忘れちゃったけど、
まあまあ、
まあまあ取りますね。もうそれも WeChat でビッと払って行きました
よ。なんか前から多分なんかすげえ規模が大きくなったっていう話聞くんだよね、氷祭り会場、会場 の, そのスペース
年々大きくなってるのかな、
見たいよ、
そう
すごいね、これ
こんな
お城だね。
これ大阪城
ですね。大阪城か。
大阪城ですね。
いや、すごいね、これ。
本当、本当、なんですよ、細かく
してある。めっちゃ綺麗な、これ。これ東京駅違うかな、
これはなんか、うん、
なんか駅っぽいけど。
どうやったっけな、これ。なんか、中央アジアのどっかです。
ああ、そうなんだ、
ね。
これ、ちゃんと見てって。いきなりあなたのチンコが出てくる
しな。そういう可能性があるから、あんまり
や
ら
ない。やめてこい、やめてこい。
自撮りのポイントもありますからね。
ありえるからな、あなたは。
ありえますからね。危ない危ない危ない危ない。まあそうですね。だからその中で写真撮ってやって、まあ写真撮るの趣味なんで、
うん、
中国ってこういうあのなんですか、でかい建物とか独創的な芸術とかすごい日当たりとして素晴らしいので、
確かにフォトジェニック。
そうですね。そういうのをこう撮りに行ったっていうのが狙いで。
確かに。観光客多かった。多
い、多い、いや、でもそんな言ってるほど多くなかったですね。
でかいからね。
でかいですから。で、やっぱり寒いのがありますから。
確かに。
確かに。
マイナスどれぐらい
21か、
それぐらいだよね。
これそんな寒くないんですよ。もう東京みたいな、そのなんか風吹くス
ペースがないよね、確かに。
ただガッチ、北海道みたいにガッチリ寒いだけなの。
確かに確かに、
うん、大したことないです
よ。確かに確かに
言ってるほど。
ただ旭川ぐらいでしょ、
大体。そうです
ね、旭川がそんなもんね。
うん、ちゃんと身に隠して、
はいはいはい、
なんかフードをして、はい、暖かくしても全然いけると思います。
なるほど、
はい、こんな感じですかね。なんか、あとはまあまあ、あと、まあ、そんなにないですけど、あとは、まあ、中国なんで、何が起こるか分かんないので、
ね、
やっぱり WeChat の関係はしっかりしとかないと、こういうのも入れないし、
うん、
とか、愛人神楽先生の、
はいはい、
まあ、博物館とかも、
うん、
こう電話番号を登録しないと入れないとか、
うん
うん、あるでも中国の番号持ってないじゃん、
はいはい、
どうするかっていうのをちゃんとこう事前にシミュレーション
してお
かないと、
ね、
そういう時はまあ人に助けてもらいました、
はいはいはい。
そういうのはこうやんない、まだちょっとその痒いとこ手届かないっていうのがあるんで、うん、そこは臨機応変に対応するってい うのが、
いや確かにその通りで、特にこのコロナを経て、中国っていうのが巨大なあのガラパゴス化になってるわけじゃないですか、うん、特にその スマホベースの、うん、まあ、特に WeChat なんかもそうなんですけど、なかなかちょっとね、その外国人にはちょっと不親切なところあるのは事実、ね、これは、うんうん、だから使いこなすはこんだけ便利なものはないんだけど、ね、だからそこに行くまでまあまあ大変よ。
大変です
ね、うん、WeChat、アリペイは便利になったんですけど、最後はやっぱ電話番号
ですね。そう、あれが最後の取り捨てなんですよ、
う
ん、
それよ、結局そこになるよね、
うん、あれか、いや何が大変かというと、うん、まあちょっと話飛んじゃいますけど、うん、私写真撮るの好きで、うん、で武漢行こうとしたんです、うん、はいはいはい、で武漢は桜の名所なんです。
ああそうだよね、
そうですよ、うん、武漢大学がすごいんですよ、うん、そういう取りに行こうとしたんですけど、そこに予約がいると、
あ
予約がいると、あで予約するには中国の電話番号を出してください、ね、それで認証しますよ。
なるほど、
それ進めないんですよ、そっか、うん、それで行かない、行けない、
あのね、一応手段あるんですよ、あの月で月ね、なんか200円ぐらいで持てる中国の電話番号あるの、
うん、
でもう iPhone だから、その eSIM でしょ、うん、で要するにデュアル、トリプルいけるわけじゃないですか、で中国たくさん行く人はそれを持っとくんだね、
うーん、
だから月200円ぐらいだから、
そしたら、うんうん、店頭に行って SIM
を、ああ別に店頭でもあの
デュアルで、
ああそっか、
なるほど、
だ電話番号付きの SIM を持っていかない
と、そうそうそう、うん、それだけで OK なの、
持ってかないとね、
そう
最終的にそこで引っかかるんですよ、
絶対引っかかる、だからそれね、あの 1ギガなんか200円とかそんなんなの、
う
ん、中央の電話番号つけて、だからそれを入れておいて、で必要だったらそれを番号使うみたいな、っていう一手間かかるのよ。
そう、やこれやんないとダメです。
いや
それやんないとダメ
ですね、うん、結局その電話番号でその個人認証しちゃうから、日本で今結構ショートメールでね、あの SMS で個人認証するの結構増えちゃうでしょ、
ね、
あの Amazon でも何でもさ、結構それ増えちゃうじゃないですか。それよりもっと激しいのが中国のやり方なんで。
そうなんですよ、
まあ、そこぐらいかな。でも、まあ、このハードルはまあ高いは高いわ。
高いですね。
それは間違いない。
だとやっぱ中国行くんだったら、そこ中国語の HSK ってありますよね。
はいはい、
あの中国語の、うんうん。あれでやっぱり低い級でも取れるぐらいの単語を見つけておかないと、きついですよ。僕はちょっと分かるんで、バイデンのマップとか使ってやるんですけど。
はいはいはい、まあ確かにね、
うん。それだとより便利になりますよ
ね。なるほど。そこだよね、やっぱ旅行、単純旅行のちょっと、
そうですね、うん、そんな難しくないんで、
う
ん、
確かに
ちょっと覚えてった方が楽
しい、まあ、読みぐらいはできるよね、日本人
ですね、
6割ぐらいはできるじゃないですか、
うん、向こうには人って喋れないと、うん、名誉名誉バイバイって結局言われるんで、
そう
かだいぶなくなりましたけど
ね、
そう
か、うん、そうか、そこはなんかあれだね、陽介みたいにあの愛嬌で乗り切るとか、
そう
ですね、なんなら中国語通じなんだもん、日本語だけで押し通して、うん、
向こうも来ますからね、
それで、まあ来るんだけど、
向こうも中国語で来ますから、
ね、それ成り立つんだよ、陽介の
場合は、すげえ
陽介日本語、中国におばあちゃん中国語、なんか盛り上がってんだよ、なんか俺で最後なんか乾杯とか言ってさ、なんか2人でなんか飲んでたりするんだよ、あいつら、
それでいけるんです
か、いけるんだよ、陽介の場合は
さすが俺中国じゃないからちょっとできなかったな、
結構きついよね、
私もどっちもそっち側のタイプなんですけど、うん、中国人には勝てなかった、
勝てない、
勝て
ない、うん、もっとこう、いかなきゃいけないから、あ、酒飲まないから
そうか、
陽介泥酔してるから、その時も泥酔した陽介には誰もかなわない
から、かなわないですね、
コミュニケーションモンスターになるから、
ね、モンスターですね、なかなか大変だ、
っていうか、あなたはさっきからあの中国といえば今食だと思うんだけども、
はい、
あなたは食のことを一切その丹東で食ったその冷麺と中国で2週間見て食の話題がないってどういうことです
か。いや中国やっぱザンビアにいた時に、
はい、
ガチ中華をずっと食ってたんですよ。
ああそうなんだ。
したらあんまり美味しくなかったんです
よ。あザンビアのね。
ザンビアの中国人が作ったやつですけどね。でっていうのを考えた時に、いやちょっと中華料理に対する怖さが。
なるほど。
日本ではすごい僕毎週福祉に行くんですけど、
あなるほど
ちょっとやっぱりガチ中華はちょっとやっぱ構えるところがあって、
あザンビアの苦い思い出がある、
苦い思い出があって、
あ
それであのずっとなんかケンタッキー食ったり KFC 行ったり
いや一緒やケンタッキーも
KFC、まあ、そうですね
一緒や
でラッキンコーヒーではお腹満たしだから中国でこうやって持ち運べる2リットルの水、はいはい、あれをずっと飲み続けてそれであのオレオを買って、あと安いなんていうの、
うん、
ビスケット買って、はいはい、それで過ごすっていう
2週間も
2週間も
や うやったね。
いや大変で、なんかやっぱ中華、ガチ中華にはちょっと構えるところがあって、
うん、そうなんだ。
これは旧日本陸軍もびっくりの、
びっくりですよ、
びっくりだよ、
びっくりですよ。山本魂見せたし
すごいね。でもそれはでもちょっとなかなかだね。
うん、そうですね。食わず嫌いしで、なんかさっき話聞いたら、
はい、
あのチェーン店が美味しくない。
うん、だからクンフーとか、
うん、そうなんです。でクンフー、駅前にクンフーとか李先生ってある、うん、あるんですよ。だからそういうばっかりってなんか味のしない。
あ、まだまだ、特にクンフーまだ、
そう、味のしないラーメンばっか
そ
う。何がうまいんだこんなのと思って。
まずいもん
ね。カルさんよくラジオでうまいって言ってくる。いや、カルさんこれで美味しいって言ってんのかな
と。俺がいつもあの個人店だ。
そうなんです。
繁盛してる個人店行く。
あ、
これ基本です
よ。だから逆なんですよ。チェーン店が美味しくない、
チェーン店美味しくない、
個人店に行くべきだと、うん、いやこれちょっと次回やって
みます。真面目にそうですよ、うん、真面目にそうですよ、う
ん、いや正直みんな思ってるはずなんですよ。中華、中国で行って旅行で行った中華料理って、うん、そんなでもないだろうって思ってる人っているんで、ネットに開いてもやっぱそうなんですよ。
あ、そう、
うん、
それは多分あなたと同じことやってると思う、う
ん、そう、多分同じことやってる
はずです。チェーン店やっぱ入りやすいじゃないですか。
そうです。
オペレーションは分かりやすいし、メニューもちゃんと書いてあるしね。
そうです。
で、まあ一応言葉できなくてもまあ決済できるので、
そうです。
まあ、入りやすいのは事実です。
そうです、うん、
でもそこじゃない、
うん、そうなんだよ。
もう今こあのスマホがあるんで、
うん、
頼みたいメニューがあったらメニューをカメラとパシャ
ッと Google レンズで、これは聞くから、
これって言って、あとペイペイで、ペイペイじゃないよ、アリペイで、うん、あのスキャンしてやればなんとかなるんで、うん、
絶対
だいぶ、だいぶハードルが
低くなってるはず、ね、間違いないです、
うん、あれ面白いのが写真見せてやっても、うん、なんか違うもん期待しますね。
ないよ。
本当ですか。
なんで、
本当ですか。なんで違うもんを、うん、こう写真見せてこれ持ってこいって言ったら、うん、なんだかなんだかって言われて、うん、はいはいはいって言ったら、なんか違うものが乗っかってるのとか、うん、なんかそんなばっかりな。
たまたまその乗っけるものが、あの、うん、なんかその時と違うやつが、
うん、ま
あ、それはあるよ、あるよ、それはあるある。トマトのはずがナスビだったり、
あ、そうそう
そ
うそう、
それはある、それはある、ね、それはある、そこはもう許容範囲
だ。そうですね、まあそうなんですよ。その辺をこう日本と同じ感覚でいくと、あの、なんでだってなっちゃうん
だ。でもそれが麺を頼んでるのにご飯が食うことはないでしょ、うん、
ないような気がする。
いや、ない、
うん、そうですかね、なんか、うん、
それが、いや、たまにあるんですよ。要するにその汁出し麺とか頼んだ時に、うん、上に乗ってる具が絶対違うよねって思いつつ来るの、うん、
あります。
それは季節によって取れるやつがあるから、多少はない
で、
でも麺がご飯になったりはしないわけ。麺食いに行ってるわけだから、そこは多分一緒のはずなんだね、
うん、
それぐらいやっぱり許容範
囲。そうなんですよ、そうなんですよ。そうやって頭切り替えていかないと、
そうです、
ね、中国中のが渡り合っていけません
ね、うん、受け身取らないとね、
受け身を取らないと、目いっぱい取ってから
だと。特にで、あれですよ、とにかくアジャストする。
そうですね、
これ大事、
うん、
アジャストするのは大事よ。
そう、
よく2週間もそれで耐えて
ました
オレオとかで2週間の方すっごいし、
耐えたといえばさ、2週間じゃん、
はい、
あなたの場合はさ、大体溜まりやすい体質なんだから。
なんでそんな
今中国はなかなかそういう お手軽な夜のそういう場所ない。
いや、そうなんですよ。私も国際ロマンス、ね、アクティビストとして
国際ロマンス変態屋でしょ。
いやいやいやいや、ワンコイン風俗研究家。
ああ、まあそうだね。ワンコイン国際ワンコイン風俗研究
家。ええ、そうです。
所長は和田虫蔵さんでしょ。
ええ、そうです、ね。大先生。
それどうだった？
やっぱエロの匂い消えましたね。
ないでしょ。
いや、本当に消えました。
ないのよ。
嘘だろうと。
ないのよ、本当に。
私適当に歩いてってもそういうとこ見っける才能があると中国
は分かる、分かる。匂いがするんだよね。
匂いがするんだ
よね。プラスといる度胸あるからね。
ええ、で奥入っていくとやっぱり当たるんです。
あるよね。
ちょっと話していいですか、
ね、どう
ぞ。例えばそれ上海行った時に、
はい、
もう何年も前ですけどね、はい、あの七宝っていうところがあるんですよ。
七宝、はいはいはい。
なんか昔の町並みみたいな、
はいはいはい、
あそこ奥行くと、
は
い、そういうところがあるんです。
ある、ある、立ち棒。
そうです、
立ち棒でしょ。
そうです、
そうだよね、
はいはい、そうです、あれ、何も事前情報なしです。
引き寄せられるように。
いや、そうです、びっくり。俺天才だなと思ったんですよ。
天才だよ、間違いなく天才だよ。
で、あれ奥ぐーっとこう、はい、街歩いていったら、はい、個人商店みたいなのが あって、
はい、
そこさらにぐーっと入っていくと、はい、成人用品がいっぱい売ってあるので、そこ入っていくと、なんでこうやって手招きしてるお姉ちゃんたちいっぱいいて、50元でいいって言うの。当時15円とかなんで、もう1000円しないか。
700円とか、650円。
そうそうそうそう。それでやって、そうですね、そこでセックスしたい。遊びましたね。ずっとやってましたね。 毎日通いましたからね、そこ
宇宙人。通いたくなる
よね。通いました。
分かる分かる、すげえ分かる。
そうなの、そうなの。すげえ分かる。で、あまりにも、もうそんな大きくないですもんね。
知らないよ。知らない
よ。なんか、ちっちゃすぎるから、病院に行けって。デコピンされましたよ。なんか、地位 EUA って病院なんですけど、病院行けってデコピンされました。それでちょっと乗っけちゃいましたけど。
あ、一言多いで。それで興奮じゃないよ。あのね、なんか最近中国で、これ多分おそらく共産党政府のあれだと思うんだけど、エイズが流行ってるんですって。なので、気をつけましょうっていうのは結構皆さん今あって、で、若い人がなおさらセックスしなくなったっていうのをこの間聞きましたよ、友達から。で、俺、最初に俺言われたの、あなた安全帽子持ってるかって言われて、安全帽子？何？安全帽子って言われて、いや、コンドームのことなんだけどね。
安全棒ですから
ね。確かに安全棒だな。
安全棒ですね。
迷って言うねと思ってさ、日本語で安全棒って言うんだよ、で確かにコンドームを漢字に直して日本語読みすると安全棒になるのかな。いや、わかんないけど言われたんだよ、中国人の友達。安全棒持ってるって言われて、なにそれコンドームだよって。いや、なんかそれエイズが流行ってるから、なんか気をつけた方がいいっていうことみたいよ。
結構中国人って病気とか地震天災に結構敏感です
よね。めっちゃ敏感、
めちゃくちゃ敏感ですよ、
ね、だからコロナの時もそうだったね、ああいう流行りはめちゃめちゃ敏感やな、人たち
超怖がりますよね。
めっちゃ怖がる、ですっげえ神経質になる、多分 A でも多分その一環だと思うんだ
けど、俺もそう思いますよ、
なんかね、そういうのあるの、ね、だからあの風俗、夜の街も、本当になくなったよね、なくなったけど、でもあるっちゃあるけどね。
でちょっと脱線しますけど、香港の、何でしたっけ、なんか漫画描いてて、なんかその日本の漫画で7月になんか地震がなんか天災が起きるみたいなことを書いて、それで香港から日本行きのやつがなんか減便されましたから、
え、知らなかった。
そうなんですよ。
あ、そう
そうですよね。
めっちゃ今信じられてるらしい。
え、マジで。
そう、
へえ、
そうなんですよ。
何それ。
なんか、それ単なる漫画ですよね、文字描いて。それだけで減便ですから。
なんかね、迷信とかそういうのをめっちゃ信じるね、
信じますね、
占いとか。
そうなんですよ。それでもろに影響を受けましたよ。だから全然エロいのなし。
ないよね。
なし。
ないよね。
なしです。なので、
はい、
僕その今度真面目な旅行の話なんですけど、SIM、
はいはい、
を、はい、僕は母も、かかるさんは母の娘さんっておっしゃって、まあ、それも全然 OK で、
はいはい、
で僕はネットで、
うん、
ね、オラフライっていうのを買ったんです、そうするとあれはシンガポールにつながるんです、なの で中国本土でももちろん
全部大丈夫か、
なのでそれでで今さまざまなビデオを見て、人見取りで、
なるほど、
例
のごとく
例のごとくスリスリしてましたけど、
はいはいはい、
本当ないです。
ないよね。
だからやっぱり中国行く時はもうエロを求めないで、
今はもう求める場所じゃない
です。求める場所じゃないですね。
あるんだよ、
リスクが高いですよ、
ね、高い、怖いし、その怖いってその後何が起こるかは本当に怖いし、で安全なところはぶっちゃけ日本で遊んだ方が安いバカ高いで、クオリティはその高くないですよ、間違いないです。
なんで何件ぐらい、
ね、今だとね、どうだろう、マッサージ屋あるじゃないですか、で一番安全なのはやっぱホテルのマッサージ屋なの、でそれかあの本当でかいマッサージ屋、ホテルっぽいマッサージ屋あるよね、ああいうその本当綺麗な建物の中のマッサージ、これが一番安全かつ、まあ、確実なのね、で俺もう そういうところでそういうこともしないんだけど、一応聞くじゃないですか、いろいろね。そうすると、まあ、普通マッサージで、大体ね、150元から200元の間の、そういうところだと、ホテルとかだと、ね、大体そんなもんなんだよね、1時間で150から200の間、
普通ですね、
深セで200、ドンガンで150、そんな感じ、で、そこになんかそのスペシャルマッサージ的なサービスがつくとするじゃない、そうするとプラス500元とか、
それが一番ですか、
そんな感じじゃない。
なるほど。
大体イメージ的にそんな感じ。
私はこの前上海でトランジットした時にフットマッサージ屋さんが1時間100元、でなんか100元1時間のラストにめっちゃ股間触られて、なんかエクストラマッサージあるよ的なあのアピールめっちゃされたんですよ。ただこれじゃあ じゃあ次何元だって。
でも100元のフットだったら、うん、多分プラス300元とかこんなもんだと思う。
多分。いや、やんなくてよかったな。
やんなかったの？
やんなかったですよ。
値段だけ聞いてもよかった。値段聞いたらなんかそのやりそうだもんね。
そうですね、勢いでやっちゃいそうですね。
いや、そうだもん。だってただね、やっぱりその普通マッサージとその、なんていうの、あのスペシャルマッサージ付きのコースと相手する女の人は違うのよ、うん、ランクが違うから、うん、で、いつも俺普通のマッサージだから、まあ、だっておばちゃんが来て、うん、適当にやってくれるんじゃない、で、まあ、うまいんだよ、ちゃんと、うん、で、多分その人たちも言えばやってくれるのよ、うん、そういうサービスも、うん、だけど、まあ、その目的じゃないよね、みたいな、うん、で、お金払って、まあ、帰るじゃないですか、うん、出かけに大体ね、その控室からセクシーな衣装を着た人が、ね、結構見えたりするのよ、あ、こいつらがスペシャル要員かと思って、あ、まあまあ綺麗ですよ、ああいうところで、うん、だから、まあ、もしどうしても大陸でそういう遊びをしたいんであれば、うん、まあ、ホテルのマッサージルーム、うんうんうんうん、ホリデーインは大体ついてるよ、そういうの。
あ、ホリデーインなんですね。
ホリデーインはね、どこ行ってもホリデーイン、そういうあのホテルのマッサージ その、フロアがあって、で大体もフットマッサージなんだけど、どこ行ってもホリデーインはついてる。
ホリデーインなんだ、
はあ、一応上海もあったし、深圳もあったし、ドンガもあったし、その今でもあるよね、それ。
あ、
はあ、ある。ホリデーインはなぜかついてる、理由はわからん。ホリデーインにマッサージルームがあったら大体そういうのもあると思って、ほぼほぼ間違いないですよ。この俺の
以上ですよ、
この俺の、
これですよ、こういうのがいいんですよ。
ホリデーイン25年のこの中国の付き合いから、
素晴らしい、さすが大先輩、
はい、
すごいな、すげえわ。やばい、でもちょっと引き続きエロは探していきたいと思います。一応努力だけは
あればね、面白いけどね。
でまた変わりますから、コロコロ。
確かに
あの国は、
うん、確かに変わるからね。今はちょっとないっていうことです。とりあえず今はないっていうですね。
だ、昔ちょっともう一回、はい、まあ話させてほしいんですけど、はい、昔私あの蘇州に、
はいはい、
に
上海の北の方ですね。
そうですね、はい、新幹線で行って、
はいはい、
で、ちょっとネットで見たらなんか、うん、ダンスホールでそういう行為が行われて、
ダンスホール
ーミラーボールがあって、そういうところでそういう行為が行われてる。
そのホールで、どういうことそれ。
それがまあちょっと行ってみたんです、
はいはい、
それもうこの前ですよ、2016年とかなんですけど、行って、で入場料払って、
はいはい、
行ったらこうミラーボールが回ってて、はい、音楽がかかってです、
はい、
いきなり暗転するんですよ、
はい、
音楽
はお客さんもいっぱいいるの？
いっぱいいます、おっさんとお姉さんたちがいて、安定したらみんな一緒にバッってズボンを
押して
、ほんと
そのフロアで、
そのフロアで
何年生、何それ、面白い、
びっくりしましたよ。
え、マジで？
マジで
安定したらイコールハッスルタイムなん
だ。ハッスルタイム、
あ
ー、そうです、
これは、ごめん、ズボン下ろしたのはいいよ、
はい、
でも下ろしただけじゃないよね。
下ろしただけじゃん、加えてくれるんです、ちょっと金渡して。
え、マジで？
マジで、
お姉さん
20元ぐらいで。
嘘、
でそれで小金稼いでって、何ロットも何ロットもやって、みんな収入してるんでしょうね、あれは。
それはあれだね、あのダンスホールという名のピンサロだね。
ピンサロです、ほんと。
で、花火は大回転だね。
大回転です、う
ん、え、それ何分ぐらい安定してんの？
それが2分ぐらいいや、そんな早くできねえ
よ。それはダメでしょ。
ダメだろっつって、
ほんで慌てて電源でまた
当たってんの。そうしたらやっぱあのつけないとやっぱ指導があるから、うん、何やってんだって。
ああ、そういうこと。
なるほど。そういう見てたら込み上げてきて、込み上げてくるもん。
込み上げるよね。
ええー、私も入ってったんですよ。じゃあもう人民の汚い腫れてたおっさんと一緒に地面にこう座って、安定して20元渡して、加えてもらってジョボジョボジョボっつって加えてもらって、でもそれも行かなかったん
ですよ。うん。それ2分はきついよね。
きつい。2分はきつい。で今度2回もだんだんそういうの何回もやってきて。
はいはい。大回転で
大回転して3回やってるみたいな。
そうですね、安定時間2分と
2分
で、電気ついてる時間でどれぐらい。
電気ついてる時間大体1分ぐらいです。1分から2分ぐらい。
そんな
インターバルが激しいんですよ。俺の行ったところだけかもしれないですけど、ね、
そんな頻繁に繰り返す。
頻繁に
2分ごとに繰り返
す。2分ごとに。
それやばいね。い
や、だからやっぱり、そういうシステムになってるじゃない
です
か。
なるほど。
回転がいいっす
ね。なるほど。ジョ
ーにとっては
中華式花びら大回転、
びっくりしましたよ。
やべえ、面白いそれ、はい、
で、奥行ったらなんか、はい、 いきなりチンコを掴まれて、
はあ、でチンコ掴まれた、
チンコ掴まれました、ね、おちんちん、私の肉棒を、
え、じゃあズボンを下ろして歩いてってこと、それ。
ああ、そうか、ズボンをこう履いてって、
履いてって、はい、
あ、ちゃんと履いて、
ちゃんと履いて、
で、暗転したと思ったら、
は
あ、私のチンコを掴んで、
は
あ、そこ入れようとする、はあ、肉棒が勝手に私のチンコを掴んで
そう、2分の間に、
2分の間にやるって、100円だって言って、E-Y加えちゃうんだって、ざけんなよ、お前っつって。で、腰太いとこも負けてしまって、
腰振っちゃったんだ。
でなるんですよ。で、そこでいきなり2分、1分ぐらいですかね、そこに電気ついちゃうんですよ。そしたらもう、私がこうやってやってるのが丸見えになっちゃう。で、おっさんまで指差してこうやって見てるわけです
よ。やってる、やってる。
やってる、やってる、つって。で、支配人見てきて怒られるし、あらないって、何やってんだこんなところ。
それはさ、その女の子のスペシャルコースだったんだ
よ。いやいや、スペシャルコース。
その女の子ならではのあれだったん
じゃない、じゃないですか。
そのホールで許されてない、
うん。許されてないんでしょ、ね。もう入れてしまって、1分ぐらいで突き上がって、その時に。偶然。それにもう。
え、それ無事に帰れたの？
無事帰れましたよ。
ああ、よかった。
デテラメ中国語でやりそうです。ティンブドンだと、わからんと。
ティンブドン、
うん、何言ってるかわからんって、ティンブドンって言うんですけど。
ちゃんと中国語で答えてるとかすごい。
中国語で答えますよ、そりゃ。そうなんですよ。
いやー、マジか。
これ、蘇州、でも蘇州、これ今日来るために調べたんですけど、蘇州の伝統的なそういう夜遊びらしいですよ。
あるの？
結構あるみたいです
よ。初めて聞いた、
それ。すげえ、マジか。
そう、蘇州ダンスホールってやったら出てきますよ。もう今、だからそれがあるかどうかを、このネットワーク、皆さん方のネットワークちょっと、
はいはい、あ、俺じゃあちょっと聞いとくわ、蘇州に住んでる人いるから、
ちょっと聞いてもらいたいんですよ、こうやってあるんですよここいっぱいあるじゃないですか、
本当だ、
あ、蘇州ダンスホール完全コール、
俺自分どこ行ったかもう覚えてないですけどね、
マジか、
こんな面白いものがあるのかと、
蘇州に住んでる人いたよ
いますか、
いた、ドックさんっていうリスナーさんいた、いた、いた、マジで、もう中国住んで20年ぐらいなんじゃない、
あ、大ベテラン、
現地の奥さんも、今度聞いておきます。
そうなんです。
ドクさん、ダンスホールって蘇州にあるんですかみたいな。聞いておきましょう。
すげえネットワークだ
よ。いやー、それ知らなかったわ。
いや、そうなんですよ。いや、これはね、刺激的ですよ。
突撃したね、そんなとこにあなた。
いや、突撃しました。いや、なんか汚い、なんか本当腹抜いた人民のおっさんと一緒に、その横でチンコを出しながらこうやって一緒に加えられてると、なんか、異常に興奮しました。
わかる。すげえわかる。
バスエ感が
すごい、バスエ感半端ないよね、すごい、違う、バスエ中のバスエじゃん、
バスエ中のバスエ、
高円寺のピンサロールバスエだと思う、
すごいですよ、
いや素晴らしい、
これ絶対やってほしいです、
いいね、
だって沖縄禁止かもしれないけどダンスホール禁止は誰も言ってない
ですから、ね、確かに、
中国強い国じゃないですか、
ある、
う
ん、
そう、
そうじゃない、そうじゃない、
そうじゃないですか、
だから上に政策ありは下に対策ありや
ね、そうなんですよ、
そうなんです
よ、そうなんですよ、
その範囲で楽しむ、
そうなんですよ、
これが中国の、中国たるゆえんなん
で、ねえ、
いい落ち着いたね、
着きました
ね、蘇州でもダンスホールね、
着きましたね、あの旅行の話は何だったんだって
単なる前振りにしや
すい前振りだったんです
よね、ありがとうございました、
ありがとうございました